これより2024年4月14日第二手術第一礼拝を始めます。545番。主の祈りを共に祈りましょう。主の祈り、天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。講読文1、詩一編。講読文1、詩一編。悪しき者の計りごとに歩まず、罪人の道に立たず、あざける者の座に座ら者は、かかる人は死の乗りを喜びて、かかる人は流れのほとりに飢え死きの、葉もまたしぼまざるごとく、悪しき人は叱らず、されば悪しき者は裁きに耐えず、 そは主は正しき者の道を知りたもう。賛美歌7番。聖書を拝読いたします。今朝の拝読箇所はルカによる福音書6章20節から26節、新約聖書の112ページです。ルカによる福音書6章20節。さてイエスは目を上げ弟子たちを見て言われた。貧しい人々は幸いである。神の国はあなた方のものである。今飢えている人々は幸いである。あなた方は満たされる。今泣いている人々は幸いである。あなた方は笑うようになる。人々に憎まれるとき、また人の子のために追い出され、罵られ、汚名を着せられるとき、あなた方は幸いである。その日には喜び踊りなさい。天には大きな報いがある。この人々の先祖も預言者たちに同じことをしたのである。しかし富んでいるあなた方は不幸である。あなた方はもう慰めを受けている。今満腹している人々、あなた方は不幸である。あなた方は飢えるようになる。今笑っている人々は不幸である。あなた方は悲しみ泣くようになる。すべての人に褒められるとき、あなた方は不幸である。この人々の先祖も偽預言者たちに同じことをしたのである。ここまでです。祈祷させていただきます。親愛なる天のお父様、皆をあがめ褒めたたえます。本日こうして敬愛する兄弟姉妹とともにあなたによって招かれ集えましたことを感謝いたします。集えなかった兄弟姉妹のもとにもあなたの祝福と安らぎが与えられますように、特に悩みや病を抱えている方に救いが与えられますように、私たち越谷教会の導き手である塚匠牧師、塚舞牧師の健康をお支えください。教会学校、幼稚園の技を祝してください。これからも永遠に変わらぬ愛を私たちに注ぎ、そして私たちが互いに愛し、あなたと共に歩めるように支え、導いてください。4月11日に越谷幼稚園では入園式が行われました。新しい生活を迎える子どもたちの心は、期待と不安でいっぱいです。子どもたちが神様、あなたによって守られ、成長していくことができますように心からお祈りいたします。私たちは子どもたちのために愛を持って祈りを捧げられるのに、隣人のために そのように祈れないことを知っています。隣人を愛を通してではなく、この世のことを通して見てしまいます。罪を探し、裁こうとさえしてしまいます。そのような私たちを、神様、あなたはまだ私たちがあなたを知らず罪に囚われている時から私たちを愛してくださいました。あなたの憐れみに感謝いたします。私たちはあなたの子供です。主イエスに習う者として、これからも私たちを愛し、守り、導いてください。子供たちを愛するように、隣人を素直に愛し、祈る者とさせてください。本日は幸いと不幸と出しまして、塚匠牧師を通してあなたより御言葉をいただきます。どうか語る塚匠牧師の働きを聖霊によって高め、また聞く私たちの心を素直にして、福音が私たちの心に豊かに芽吹き、越谷教会の働きが広がっていきますように、尊き救い主、主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。賛美歌262番。信条を唱和いたしましょう。使徒信条。我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊により出宿り、乙女マリアにより生まれ、ポンテオピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、かしこより来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。説教、幸いと不幸と題しまして、塚匠牧師です。
今朝私たちに与えられた御言葉は、ルカによる福音書の第6章20節から26節までの御言葉であります。この御言葉において、まず大切なことがあります。それはこの御言葉が主の弟子たちに向けて語られた言葉であったということです。聖書によると、イエスは目を上げ弟子たちを見て言われたと、このように強調して記しております。つまりこの御言葉は主の弟子たちにおける 幸いと不幸に関する御言葉であるということになるわけです。それは言い換えるならば、主の弟子とされたクリスチャンたちにおける幸いと不幸、それに関わる御言葉であると、そのように言えるかもしれません。そしてそれはさらに申し上げるならば、私たちは、すなわち、クリスチャンである私たちは、クリスチャンとしてどのように歩み、どのように生きることが幸いなのか、望ましいことなのかということ、そのこともまたここから味わい知ることができるのだというふうに言えると思います。さて、主イエスキリストはここで次のように語り始めました。20節、貧しい人々は幸いである。神の国はあなた方のものである。それに対して24節、しかし富んでいるあなた方は不幸である。あなた方はもう慰めを受けていると語られています。つまり20節の御言葉と24節の御言葉は意味合い的に申し上げると対を成しているということがわかるわけです。同様に21節の部分は25節と対を成しております。22節の部分は26節と対を成して、一つの文脈となっている、そういう構造となっています。主イエスキリストは貧しい人々は幸いであると語りました。それに対して富んでいるあなた方は不幸であると、そのように繰り返し語るわけです。この世の価値観から申し上げると、富んでいることこそが幸いであり祝福されているというふうに感じるものではないかなと思います。他の部分も同じです。憎まれることよりも褒められることの方が幸いであると思います。今飢えることよりも今満腹であることの方が幸せです。今泣いていることよりも今笑える方が嬉しいことであります。つまりこの世の価値観、あるいは一般的な価値観とは真逆のことを主イエスキリストはここでお語りになった、お教えになられたのだろうと言えるわけです。ただ実際当時のユダヤ教においても経済的な豊かさは祝福の証であったと、あると、そういう価値観もありました。豊かであるということは祝福されている人なんだ、そういう価値観があったんです。ですからこのイエス様の教えは当時の価値観から見ても非常識な事柄であったと言えるわけであります。それではイエス様の言われる通り、財産を捨てて、あえてですよ、経済的な豊かさを放棄して財産を捨てて貧しくなったらいいのか、あるいは常に空腹であればいいんでしょうか。私もなんか常にお腹空いたと思ってるんですけど、そういう人は幸いなんでしょうか、ね、常に涙を流していればよいんでしょうか。あるいは人に憎まれることをあえて行うことが幸いなことだと言えるんでしょうか。それもまた正しい理解ではないと思うわけです。ここで大事なことは、繰り返しになりますけども、この御言葉がその弟子たちに向けられた言葉であったということです。主の弟子として信仰者としてどのようにしてどのように生きることが幸いなのか、どのように生きることが望ましいことなのか、その視点に立ってこの御言葉の内側にあるメッセージに思いを馳せていくことが大切だということです。今朝はそのことを踏まえた上で大きく3つのことをここでお話ししたいと思います。大切なことですから 最初に結論からもう申し上げたいというふうに思います。信仰者における幸いな生き方というのは、まず神様により頼んで生きていくということです。逆に言うならば、人間の力、この世の力により頼まないで生きるということ、あるいはそういう力から解き放たれて生きること。でそれはもう少し違う言い方で、申し上げるなら、自分の人生をもう神様に捧げて、神様のものとして、神様のご支配のもとで生きていくということ、この生き方が幸いだとイエス様おっしゃられるんです。そして二つ目は、永遠なる神を見つめながら生きていくということです。言い換えると、今この現実、あるいは地上の人生だけに縛られて生きるのではなくて、永遠なる神に期待や希望を抱きながら生きていくということ、これが信仰者における幸いな生き方。そして三つ目は、イエス様のために生きること、これが幸せなことなんだということです。最初に申し上げたのは、神様により頼んで生きる、神様のご支配のもとにとどまって生きる。二つ目は、永遠を見つめながら、永遠なる神に期待を置きながら生きていく。そして三つ目は、イエス様のために生きていく、これが信仰者の望まれるべき、望むべき姿であり、イエス様はそういう姿の先にこそ幸いがあるんだと、まあ、そのようにおっしゃられたわけです。要約すると、この世のものにとらわれず、神、永遠なる神様のとの交わりのもとに生きていく、あるいは神様に期待を置きながら生きていく、そういうところに幸いがあるんですよっていうことなんです。経済的に豊かであるとかないとかが重要ではなくて、神様と共に生きるか否か、神様の、永遠なる神様のもとにとどまるかとどまらないか、永遠を見るか今を見るか、これが幸いと不幸のボーダーラインになっていくんだということが、この箇所からわかるわけです。でここで注目したい言葉があるんです。それが24節の御言葉、もう慰めを受けているという言葉です。少し全文読むと、しかし富んでいるあなた方は不幸である、あなた方はもう慰めを受けている。この受けているという言葉は非常に強いニュアンスを持っていて、もうこれ以上何もいらない、お腹いっぱいの状態を指しているわけです。つまり経済的に豊かであることによって、すでに十分慰めを得てしまっている状態、この地上の財産や持ち物により頼み、それで十分に慰めを得られている、そういう状態です。だからこの場合、人は神様を必要としないわけです。そしてそれは信仰者において不幸なんだと、イエス様はここで語っておられることになるわけです。逆に申し上げると、私たちにとって本当の幸いとは、そういうこの世のすべてのものから解放されて、神様の国、神様のご支配のもとに生き、神様によって導かれ、神様の与えてくださるものによって慰められ生きていくこと、これが幸いなんですよっていうことをイエス様はおっしゃられている。自分の人生を神様のご支配のもとに置いていくことこそが幸いなことなんだ。この世のいろんな力とか物とか、そういうものに慰めを受け得ることよりも、神様のご支配のもとで慰めを受けて生きることこそが信仰者にとって一番幸せなことなんじゃないですかってイエス様おっしゃられた。なぜそんなことが言えるのか。それはこの世のものはすべて有限であるからです。あるいはその豊かな人間も有限だからであります。それらはいつか失われる、そしてそれらは私たちを永遠に生かすことにはできないですから、いつかは必ず手放さなければいけないわけです。 そうなると失うのがもっともっと恐ろしくなり、それゆえに死に対して失望しか生まれてこないんだということになるわけです。しかし誠の幸いに生きている信仰者は違うわけです。たとえ全てを失ったとしても、永遠なる神様のご支配の中でそれでも神様の恵みを数えながら生きることができるんです。全てが奪われる現実の中でも、神様のご支配の中で神様により頼み、神様に期待を置きながら生きられるわけです。その大きな希望は死ですらも凌駕していくほどの希望であります。たとえ死がこの私を飲み込んだとしても、決して奪われることなく、失うことなく、朽ち果てることなく、私たちは神様のご支配の中で生きられる。死すらももはや恵みのうちに支配されていくような、そういう希望なんです。なぜならそれは神様が永遠なるお方だからであります。そしてキリストは死から復活し天に昇られ、私たちの居場所を備えてくださっていることを、私たちは聖書を通して御言葉を通して信じているからであります。この地上の豊かさでは決して得られることのない誠の幸いよ、居場所、本当の恵みを私たちは永遠なる神のご支配の中で味わい尽くすことができるのだということです。神様により頼むことを忘れ、この世のものにより頼み、それに満たされ慰めを得られている人は不幸だというのは、いつかはそのすべてのものを手放さなきゃいけない、そういう時が必ず来るんだ。でも神様に期待を置いている人は、神様のご支配の中に生きている人たちは違う。すべてのものを手放すことになったとしても、永遠をそこで見つめることができる。神様の御手の中で誠の安息を得ながら、永遠を見つめながら永遠に生きることができる。それとこれとどっちが幸いであると言えるだろうか、まあ、そのことをイエス様はここで強く示していくわけです。ですから私たちは二つ目、永遠なる神を見つめながら神に期待をして今を生きることができる、将来に期待を持って生きることができる、苦しみや悲しみが永遠ではないことを知る人生を歩んでいける、死んでもなお神様の身腕の中で恵みに満ちあふれて生きる希望を持つことができる。だからこそ信仰者、あなた方は幸いだと、そのようにイエス様は宣言してくださっているわけです。21節や25節の御言葉で特徴的な言葉があるんです。今飢えている人々は幸いだ、今泣いている人は幸いだ。25節、今満腹している人々はあなた方は不幸だ、今笑っている人々は不幸であると、それが今という言葉です。今という言葉です。私たちは常に今に縛られて生きている。今満腹であること、今喜んでいること、今だけの幸いに縛られて生きるのが私たちであります。この時代はもっともっと今にこだわると思います。即時的な満足感を求める時代なので、できるだけ早く今満足できたらそれでいい、そういう発想ですけども、私たちもやっぱり今に縛られていく。でそれは言い換えるなら、この地上にある今のものに縛られているとも言えるかもしれないです。しかしそれもまた繰り返しになりますけども、いつかは手放さなければいけない、あるいは消えていくものであり、不安定なものです。今満腹でも明日は空腹かもしれない、もう非常に不安定なものであります。しかし信仰者は、それでも失望していかないわけです。なぜなら私たちは永遠を見ながら歩んでるからです。永遠を見つめながら今を生きているからです。永遠の流れの中に身を委ねているからです。私たちは今失望しなくていいんです。ですからもう、昨日はあったのに今日はなくなってる、あもう自分ダメだって諦める必要はない。永遠なる神に受け入れられた恵みの中で神様に身を委ねて今を生きたらいい。イエス様が示す幸いというのは、 今のこと、地上のことに固執していくことが幸いだって言ってるわけじゃない。将来のこと、神の国のこと、神様のご支配の中に生きられることこそが誠の幸いなんだということを、やはりここでももう一度強調しているのではないかなと思います。今この地上にあるものを天上には持っていくことはできない。でも必ず終わりが来る。神の御国が必ず来た時には、地上の価値観は天上の価値観へと変わっていくんだということ、泣いて今泣いている人は笑うようになっていくんだということを、それを信仰者はそこを見つめながら今を生きることができる。だから幸いだって言ってるんです。何よりも主イエス・キリストご自身がご自身の命をかけて十字架の死と復活によって神の御国を開いてくださったわけです。その深い恵みの中で私たちはイエス様のために、イエス様との交わりの中を生きることができ、イエス様、生きることができ、つまりイエス様のために生きられる人というのは、この私のためにイエス様が何をしてくださったのか、その幸いを心から味わっている人ではないかなと思います。この最大限の愛を味わっている人ではないかなと思います。だからこそイエス様のために生きるとは、そういう愛や幸いを知って生きるということでもあるわけです。神の御国をイエス様がご自身の十字架の死と復活を通して切り開いてくださった、そのイエス様との交わりに生きているからこそ、私たちは永遠を見つめながら生きることができる。イエス様がこの私のためにこの恵みを実現してくださった、そういうふうにその恵みを味わっていく人こそイエス様のために生きようと、そういう信仰者になっていくわけです。でそういう価値観というのは世の中から受け入れられないものかもしれないです。それによってこの世から憎まれてしまうこともあるでしょう。けれど世界中の人間がこの自分の敵であったとしても、この世界に自分の居場所を失ってしまうようなことがあったとしても、神様はイエス様ゆえに私たちの味方であり続け、神の御国には私たちの居場所は常に主によって残されて備えられているわけです。ですから私たちはいかなる悲惨な状況の中でも幸いを覚えながら生きることができる。大事なことは常に神様のご支配の下で神様との交わりにしっかりとつながっていき、神様の救いの約束に期待を持ちながらイエス様の救いを存分に味わいつつ、イエス様と一緒に歩んでいくということであります。ここに私たちに約束されたまことの幸いなる人生が示されていく。この世のものに縛られて失望で人生を終えてしまうのではなく、天上のものに多くの期待を置きながら誠の幸いのうちを今この瞬間から歩んでいく。私たち今ここでもう一度主の御前で信仰者として望ましい歩み方、また誠の幸いなる歩み方をイエス様を通して教えられたのではないかなと思います。この恵みをぜひ皆さん味わっていただき、誠の幸い、誠の希望を持ってですね、喜びにあふれたクリスチャンライフをぜひ送っていただけたらと思います。それでは一言お祈りを捧げたいと思います。天の父なる神様、新しい御言葉の恵みに感謝いたします。私たちはあなたの目には小さく欠けの多い器でありますが、それでも私たちのうちにあなたは御子の命を与え、私たちに信仰を与え、あなたの子供として誠の幸いを生きるものへと導いてくださいました。どうか私たちはこれからも後あなたを見上げ、あなたとの交わりにとどまり、あなたの救いの約束を覚えて、そこに思いを馳せながら希望のうちに、誠の喜びのうちに歩み続けるものと指し示てください。この世のものに縛られ、一時の幸いに心が惹かれ、誠の希望と幸いを知らず失望だけが待っている人生を歩んでいる方がおりましたら、どうか一人一人の心にあなたが御霊によって触れてくださり、新たなものとして生きるものへとどうか作り変えていただきますよう心よりお願い申し上げます。すべてのことを感謝し委ねて、この祈りを主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。
賛美歌352番。 捧げいたしましょう。正英541番。
父なる神の愛と聖霊の親しき交わりがここに集う一人一人の上に世々と越しえに限りなくありますように。 メン。